奥よマジカルラブリー足の声で目覚めてよゲッチャーズでブルースロッタルピュアピュア放送始めちゃおう
ポンチには毎週月曜日はアシ埼玉ギャルの春日部紬がお届けするマジカルラブリー紬のピュアピュアライ放送局今日も元気に行くよ。今日は2025年9月22日月曜日。ちょっと涼しくなってきたけどみんな元気にしてるかな。アーシは今日も元気いっぱい。今週も AI とかテクノロジーのトレンド記事をアーシが JK にも分かりやすく河地区解説しちゃうから最後まで付き合ってね。今日は全部で4つの記事を紹介していくよ。どれも AI の最先端の話だったりエンジニアのお仕事で大事なことだったりなんかちょっと考えさせられちゃう記事もあるから最後まで聞いてね。じゃあ早速一つ目の記事いくよ。タイトルはサーバーレスコードモアキーノートレポートサーバーレスデイズ2025だって。なんか難しそうなタイトルだけど要するにね AI エージェントってのをサーバーレスって呼ばれる場所で作る時の大事なポイントを新人エンジニアさん向けに説明してるんだって。最近の AI ってマジ進化がやばいよね。特にクロード 3.5 ソネットとかツールユーズってのが出てきてから AI が自分でファイルを読んだり書いたりなんか外部のツールとも連携できるようになっちゃったんだって。これって AI が勝手にコード書いちゃうコーディングエージェントの原型ができたってことらしくて、もう AI にできないことってあるのかなって感じだよね。でね、サーバーレスってなんかサーバーいらないってことって感じだけど AI と組み合わせるとめちゃくちゃシンプルになるんだって。スマホのアプリと AI サービスを直接つなげちゃうイメージなんだって。もう API ゲートウェイと絡むだとかなんかいろいろ挟まなきゃいけないって思い込んでたけど、もっとシンプルにできる方法があるんだって。マジで目から鱗。あとね、サーバーレスで開発するときに大事な3つの原則があるんだって。1つ目が関数単位での設計。これはアプリの機能ごとに独立した小さいパーツとして作っとくってことらしい。なんかレゴブロックみたいに1個1個のブロックがちゃんと機能するように作っとく感じ。2つ目がステートレス。これはね、データを処理するコンピューターに直接保存しないでデータベースみたいな外の場所に置いとくってこと。自分の部屋に散らかさないでちゃんと専用の棚にしまうみたいな。で、3つ目がイベントドリブン。これはなんか特定のことが起こったら自動で処理が始まるようにするってこと。例えば友達から LINE が来たら自動で返信しちゃうみたいな。まあそれはちょっと違うか。これAI エージェントの開発でもめっちゃ大事なんだって。 AI ってすごいけどなんか古い情報しか知らないとか前の会話を覚えてないとかちょっと残念なところもあるんだよね。だから人間がシステムプロンプトとか RAGE とか言うので AI にヒントをあげたり知識を補ってあげたりするんだって。だけどそれでも AI だけじゃ限界があるからそこで AI エージェントが必要になるんだね。このキーノートで一番大事なメッセージは AI エージェントはアプリケーションであるってことなんだって。 AI ってなんか特別なものに思えるけど実はいつものソフトウェア開発の延長線上にあるんだって。大規模な AI エージェントを開発するときはなんか認証とかメモリとかいろんなことを考えなきゃいけなくて大変そうだけど AWS のストランズエージェンツ SDK っていうのを使うとそれがちょっと楽になるらしいよ。要するに AI が当たり前の時代になっても結局はこの関数単位ステートレスイベントドリブンっていう基本的な考え方がめっちゃ大事で人間が AI エージェントの機能をちゃんと考えて作れる力がこれからも求められるってことだね。アーシもずんだもん先輩のとこで AI のこともっと勉強しなきゃ。次2つ目の記事いくね。タイトルは AI エージェントのためのエージェントペイメンツプロトコル AP2 を試してみただって。これはね、 AI エージェントが私たちに代わってお金を払う時の話だよ。最近さ、AI エージェントが旅行の計画立ててくれたり、カレンダー見てスケジュール組んでくれたり、めっちゃ便利になってるじゃん。でも、ホテル予約したり、飛行機のチケット買ったりって、お金が絡むことは、やっぱりまだ人間がやってるよね。だって、もし AI が勝手に決済しちゃったら、不正請求とか詐欺とか、めっちゃ心配になるもんね。そんな課題を解決するために、Google が AP2 っていう新しい技術のルールを提案したんだって。これがあれば、AI エージェントが安全に、私たちに代わって決済できるようになるんだって。すごくない？ AP2 のポイントは、マンデートっていう、なんか改ざんできないようにしたデジタル契約なんだって。これがあるから、AI が勝手に変なことできないように、信頼してお支払いできるってことだね。マンデートには主に2つの使い方があるんだって。1つ目はリアルタイム購入。これは例えば新しいランニングシューズ探してって人間が AI に直接お願いするときだね。 AI が商品を見つけたら人間がちゃんとこれでいいよって確認してサインするんだって。もう1つは委任タスク。これはコンサートのチケットが発売されたらすぐに買ってみたいに事前に AI にタスクを任しとく場合だね。この時も人間がこの条件なら買っていいよっていうのを事前にマンデートにサインしとくんだって。だから人間がその場にいなくても AI がちゃんとルール通りに買ってくれるってこと。マジ便利じゃん。この AP2 はまだ提案されたばっかりの技術なんだけど、これから AI がもっといろんなところで活躍していくためにも、こういう安全に決済できる仕組みってめっちゃ大事だよね。アーシも将来 AI に最新のカレーパン買いに行かせたいな。どんどん行くよ。3つ目の記事、タイトルは If you are good at code review, you will be good at using AI agents だって。これはね、 AI エージェントをうまく使うにはコードレビューっていうスキルがめっちゃ大事だよって話なんだ。特に新人エンジニアさん注目だよ。AI ってコードをめっちゃ早く作れるんだけど、なんか人間のエンジニアさんみたいな深い判断力はまだないんだって。だから AI に全部任せっぱなしにしちゃうと効率が悪かったり、後でやり直しになっちゃったりするようないまいちな設計になっちゃうことがあるらしいよ。記事にもね、 AI がなんか遠回りしたり必要以上に複雑なものを作ろうとしちゃった例が載ってたんだって。 AI ってやる気はあるけどまだ経験の浅い新人エンジニアみたいな感じだから、人間がちゃんと見て軌道修正してあげる必要があるんだね。じゃあどんなコードレビューのスキルが役に立つかっていうとね、書かれたコードだけじゃなくてもっと良い設計や実装はなかったかなっていう構造的な視点を持つことが大事なんだって。コードの細かい間違いを探すだけじゃなくて、もっと全体を見てこれってそもそもこのやり方でいいのって考えることなんだって。うわそれマジ難しそう。あーし、ずんだもん先輩のレポートの誤字脱字は見つけられるけど、研究内容の根本的な問題とかはちょっと。でもそういう大きな視点で考える力が AI を正しい方向に導く鍵になるんだって。逆にコードの細かい表現の違いとかにこだわりすぎたり、AI が作ったものをそのまま、はい、OK ってしちゃうレビューは、AI との仕事には向かえてないんだって。前者の、荒探し型、だと、AI の大きなミスを見逃しちゃうし、後者の、何でも承認型、だと、AI の間違った判断をそのまま使っちゃうリスクがあるからだね。結論としてはね、AI エージェントを使うことって、人間とコンピューターが協力してチェスをする。セントール、チェスっていうのに似てるんだって。 AI が最強のコードとか設計案を作ってくれるけど、それが本当に適切かどうかを評価して最適な一手を決めるのはやっぱり人間のコードレビュー力、特に構造的に考える力がめっちゃ大事ってことだね。 AI をただの道具として使うだけじゃなくて、パートナーとしてうまく導くことがこれからのエンジニアさんには求められるんだって。あーし、技術室でずんだもん先輩のコード ちょっとレビューしに行ってこよっかな。まあ、ほとんど意味わかんないんだけどね。さて、今日紹介する最後の記事いくよ。タイトルは、航空管制のシステム開発してる時に、手なりで作っちゃいそうになるけど、ダミー便で JAL123 だけは作るなよ、と口酸っぱく言われた新卒時代の思い出。実際に JAL がやらかして怒られてる。123とかつい作りそうになる。だって、これはね、ちょっと考えさせられる話なんだ。飛行機ってさ、管制システムで安全に空を飛んでるんだけど、そのシステムを開発する現場で跳ね、JAL123っていう便名を、テスト用のダミーデータとして絶対に使っちゃダメだよって、めちゃくちゃ言われるらしいんだ。なんでかっていうと、1985年に大きな墜落事故があったのが、JAL123 便だったからなんだよね。ついね、テストデータって、1、2、3って連番にしたくなっちゃう気持ちは、わかるんだけど、そういう歴史的なこととか、悲しい出来事を忘れちゃいけないってことだよね。記事にもね、実際に JAL さん自身が、テストで、JAL123 を使っちゃって、怒られた事例もあるんだって。これってエンジニアさんのお仕事だけじゃなくて、いろんなことに言える気がするよね。なんか安易に連番とかでデータ作っちゃうと、思いがけないところで過去の教訓とか社会への配慮を変えちゃうことがあるってことだもんね。アーシとかも SNS とかで適当な言葉使わないように気をつけなきゃなって改めて思ったもん。だってアーシやんちゃに見えて実は真面目だからね。なんか人の気持ちを考えて行動することってどこでも大事だなって思ったよ。ってことで、今日もあっという間にお時間だね。今日は AI エージェントってどう作っていくのって話から、 AI にお金を払わせる技術、そして AI を使いこなすための人間の力、最後は歴史の教訓とテストデータっていろんな話を紹介したよ。どれもこれからの未来を考える上で大事なことだったんじゃないかな。この番組、マジカルラブリー紬のピュアピュア AI 放送局では、みんなからの感想とかメッセージをいつでも待ってるよ。これからもアーシが JK 目線でテクノロジーを分かりやすく伝えていくから、ぜひまた聞いてね。それじゃあまたね、バイバイ。
ねえ、君も一緒に笑おうよ。マジカルラブリー、未来の扉をノックして、どんな夢も